はい。新約聖書にイエス様が絶賛された百人隊長がいました。イエス様は彼にイスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないとこうおっしゃいました。で、その周りにいましたユダヤ人もあの方はそうしていただくにふさわしい人ですと長老たちも言いました。しかしその長老たちは彼の信仰が、彼の功績とか彼の資格とか価値とかという点で、ふさわしい人だとこう言ったんですね。しかしその時百人隊長がいやそうではありませんとこう否定しましたですね、私の信仰は私の存在価値とか資格とか功績に一切関係ありません、恵みですと、そういう意味で、彼はイエス様に一つ例えましたですね。イエス様が治れと言えば治ります、自分の家来の病気ですね、というのは自分も上に立つ権威を持ってて、下の者にこうしなさいと言ったらそうするんですから、病気を治す権威を持っておられるイエス様ですからもう治れと言えば治ります、そのように彼は、イエス様に信頼するもうただそれだけという信仰を表明しましたですね。で今日のこの申命記もこの信仰のことを扱おうとしております。アモリ人の産地に月、を目の前にしました。そこが約束の地だったんですね。で、カデシュバルネアというところのからそこへ行くんですけども、その時に神様がみんなの信仰をちょっと問われたんですね。その土地は主が与えられたアモリ人の産地、20節にありますし21節では主はこの土地をあなたに与えられたとこうありますように、もうすでに与えられてますとこうおっしゃってます。で、今はカデシュバレニアにいますが、もう何も しないのにすでにこの土地はあなた方に与えられていると神様はおっしゃってくださったんですね。そして21節で登っていってもうただそれを受け取りなさいとこう言われたんですね。その時にきっと神様は信仰が問われるとご存知でした。その時に登っていって受け取りなさいと言われた時にみんなの内内面に内なる戦いが起こるんですね。それで恐れてはならない、おののいてはならないと励まされたわけです。みんなの 目ではそこはアモリ人が住むアモリ人の土地だということしか見えなかったんですね。それを自分の土地として受け取りなさいとこう神様はおっしゃいましたので、 と思いました。もし間違いだったら大変なことになりますね。まあ、これは侵略と言いますかね、強奪と言いますか、そんなことをしたら戦争に なって、こちらの方が悪いんですからね、命が危うくなります。神様から私たちも恵みを受け取るときに、もしそうじゃなかったらというこの恐れとおののきという内なる戦いが必ず起こります。ですから主は恐れてはならない、おのといてはならないとこう励まされたんですね。それで、民は22節で偵察に行かせてくださいと言います。でモーセもそれを否定しませんでした。それは明暗だと23節で言ってます。偵察というのは、自分の目の前にある現実をしっかり見るということですから、間違いではないんですね。しかしそれは神様への返事を伸ばすだけだったんですね。偵察の報告が25節で行われます。で神様が与えると言った土地が本当にいい土地という報告がありました。でその報告を受けて、じゃあ登っていきなさいという神様の命令なんですけども、ここでですね、どうするかということなんですね。私たちもイエス・キリストにおいて神がくださる救いもこれと同じ恵みです。それを信じて受け取る、それしかないんですね。恵みを受け取る、皆さんよくご存知の御言葉に、いつも喜び絶えず祈りどんなことにも感謝しなさいとこう御言葉があります。もしキリストの救いが聞いているようなものじゃなかったらね、いつも喜んで絶えず祈ってどんなことがあっても感謝するというのはおかしなことになりますね。そうすることは全ての人の中で最も惨めなものとパウロがですね、言ってるようになりますね。神様の救いを恵みとして受け取るとは、もう信じて疑わないでその御言葉に従う、それしかないんですね。そこに内面、私たちの内面の戦いというのがあります。で今日の御言葉でポイントはやはり29節以下ですね。神様はそういう戦いが起こるというのもよくご存知ですから、29節から33節で慰めと励ましの言葉をおっしゃってくださいます。まず30節、私が先立って進むって言われるんですね。あなたたちに先立って進まれる、神様があなたたちに先立って進まれますよ。それから主ご自身があなたたちのために戦われる、皆さんエジプトを出た時に エジプト軍が追いかけてきた時ありましたね。でそれでですね、足の海まで逃げてきて、そこから先はもう行けなくなりましたら、エジプト軍が来ましたね。もう絶体絶命の時がありましたね。あの時も神様が私が戦うからみんな静かに見てなさいっていうようなことをおっしゃいましたね。それを思い出しますね。出エジプト14-14、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい、こう御言葉にあります。それを思い出しますね。31節、申命記1章31節、まだ励ましの言葉続きますね。主は父が子を背負うようにあなたを背負う、この方こそあなたたちの先頭に道を進み、あなたたちのために宿営の場所を探し、夜は日、昼は雲によって行く手を示される方である。このようにカデシュバルネアのあまりみんな思い出したくない時のことを回想しましたが、この29節から33節で神様は励まされるんですね。だからあなたのすべてを私に預けなさい、信頼して預けなさい。これからヨルダン川を渡るんですけどね、まあ、いろんなことがあります。その前に神様はこの励ましの言葉を、こう与えられたんですね。今日は、私たちもこの読んでいただきました、中で、特に29節から33節の中にある、ここに本当にこの私たちを支えてくれる言葉が集中してますね。ここのところ皆さん特に覚えて、信仰の歩みさせていただきましょう。私たちもあと数日でこの2025年終わるんですけども、2026年新年を迎える準備として、ここにある御言葉は良い助けになりますね。私たちもこの御言葉に支えられて、これからも歩ましていただきましょう。では聖書の学びはそこまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。